ちは。お口の声の時間がやってきました。お口の旅人、宮川捨太郎ことステイです。
千早です。
この番組は日本や世界にあるお口について語り合う番組です。お口のことを知ると、日本や世界のことが、そして人間が見えてくるかもしれません。もし、
はい、
夏がなかったら、
はい、
どう思いますか？
嬉しい。
いや、あのね、じゃあまた来年、
はい、
夏がなかったらどう思いますか？
来年夏がなかったら、
はい、
涼しくて過ごしやすくていいですけど、まあ、うん、ね、植物とかが育たないから、
うん、
お野菜高くなるのは困りますけど、
うん、
うん、
ね、
はい。
じゃあ5年ぐらい夏がなかったら、
あー、それこそね、前回の話でないですけど、
うん、
ね、あの、人類の危機に陥ってくれては困りますね。
そうですね、かなり困りますよね。
はいはい。
あのね、本当にね、
はい、
夏がない年があったんですよ。
最近ですか？
割と最近ですね、1816年なんですよ。
わー、最近。
最近ですよ。
はい。
大体、例えばヨーロッパでナポレオン戦争とかやってたくらい。時期です。
はい。
でね、この1816年のことを、はい、あの、夏のない年って言うんですけど、
はい。
これ、本当にウィキペディアに、あの、夏のない年っていうページがあるんですよ。英語でも、Year Without a Summer っていう、
はい。
項目がちゃんとあるんですよ、用語として。
へぇー。本当だ、ある。
本当にあるんです。
へ
ぇー。この、
はい、
夏のない年のあたりって、だいたい、過去500年でも一番寒い年って言われてるんですよ。夏のない年が来る前に、だいたいその、1783年から1815年くらいで、
はい、
あっちこちで火山が噴火してたんだ。
あー、そっかそっか。
うん。
だからなんですね。
そうそうそうそう。もう前段階があったの。
はい、
夏のない年が来るっていう。
はい
はいはい、で、それプラス、
はい、
1300年から1800年頃まで、
うん、
小氷期っていう、
はい、
あの寒い時期があったの、
はい。
小氷期。簡単に言うと、あの小さい氷河期、
はい。
地球が全体的に寒い、
うん。
そういう500年があったの、
はい。
で、それに加えてその火山があちこちでドッカンしてたのね。
え、そんなにいくつもドッカンしてたんですか？
してました。ね、まず、1783年なんだけど、これがね、
はい、
まずアイスランドのヨーロッパ、
はい、
アイスランドのラーキ火山っていうところが噴火するんだよ。
はい。
まあこれもね、前回もその火山噴火の影響で、そのエアロゾルっていうその火山物質が大気中に大量に紛れ込んで、
はい、
太陽の光を隠して世界が寒くなるっていう、まあ火山も増えているんだけど、
はい。
これのせいでそのヨーロッパ中が不作になるんですよ。
はいはいはい。
アイスランドっていう、そう、小さな島だけでも、
はい。
あの、9300人が餓死して、
ひえ。
で、人口の4分の1がなくなってしまったんですよ。
はぁー。そっか、津軽もその時期か。
そうなの。
そうそう。
あのね、その同じ年の1783年に、その、まあ、日本の浅間山が噴火する。
はい。
長野県、群馬県にあるやつね。
はい。
もあるし、しかも、はい、そう、さっき言った津軽。
はい。
あの、青森県の岩木山。
はい。
もう噴火するの。その他にも、アイスランドのグリムスボトン。
はい。
1784年に、あ、同じくアイスランドのエルトギャウ。
はい。
1792年に、長崎県の雲仙岳。
はい。
で、1812年に、カリブ海のスフリエール。
はい。
で、インドネシアのアウ。
はい。
それと、1813年に鹿児島県の諏訪之瀬島。
はい。
1814年にフィリピンのマヨン。で、立て続けに噴火する。
すごい数ですね。
やばいよね。
はい。
そう、さっきのその、1780年代のその、浅間山の噴火の頃って、天命っていう元号だったんだけど、日本では。
はい。はい。
この時に、日本四大飢饉だったかな。
はい。
天命の大飢饉っていうのが起こるんだよ。
ありましたね。
ね、青森県津軽の回でもこれ取り上げたことあるけど、
はい。
ね、青森県西部にある津軽だけでも10万人が亡くなったってやつだよね。
ああ、ねえ。
その全国ではその1780年から86年の間にその90万人の人口が減ったって言われてるんです。
へー、大変でしたね、それはね。
で、1792年のその、まあ、雲仙岳の噴火ってあるけど、
はい。
これがね、別名、島原大変、肥後迷惑って言われてるのよ。
はい、はい。
これもね、あの、ウィキペディアにちゃんとページがあるからね。
へー。島原大変？
肥後迷惑。で、これ何かっていうと、島原半島の雲仙普賢岳っていうのが、はい、まず、噴火で崩れちゃって、
はい。
で、海に、一気に大量の土砂が流れ込むんですよ。見つけまりますか？
見つけました。はい、見つかりました。
ありましたね。
はい。
うん。で、海に大量、どうしたの？海にね、大量の土砂が流れ込むんですよ。
はい。
その衝撃で、もう高さ10メーターの津波が発生するんだよね。で、その10メーターの津波が、
はい。
わずか20分で、その対岸にある肥後、熊本県に津波が押し寄せて、その噴火と津波で、その、
はい。
長崎県と熊本県合わせて1万5000人が亡くなったって言われてる。
あ、山体崩落してるんだ。それは大変だ。
うん。
へ
ぇ、山ごと、言うたら海落ち込んじゃったんだよね。
はい。
うん。
で、それが海に全部土がドバッと落ちちゃったから、
うん、そうそう。
その分が波となって肥後に押し寄せてしまったと。
そういうこと。やばすぎる。
すごいな。
で、あと、まあ、さっき、あの、ヨーロッパの、
はい。
アイスランドのその、ラーキーとか、
はい。
浅間山の噴火の影響は、本当に、とにかくヨーロッパとかに大打撃を与えるんだよね。
はい。
特にフランス。
うん。
フランスでは、その、農作物は取れないし、
はい。
で、そのせいで、暴動があっちこちで起こってね。
うん。
で、食べられなくなった農民は、
はい。
パリに押し寄せるんだよ。
はい。
とにかく生きるか死ぬかの時代だったんですよ。
はい、はい。
したらね、起こるのは何だと思いますか？
そりゃ、革命も起こりますね。
そうなんですよ。フランス革命が起こったんですよ。
はい
はい、1789年起こっちゃいました。
はい。
まあ、実際噴火したのは火山じゃなくて、その民衆の怒りの方が噴火したんですね。
そうでしたね。確かに。
ねえ、そんな感じがするけど。
はい。
うん、
はい、
まあ、とにかくその世界史に影響を与えるぐらいのその火山の連続噴火で、その地球が寒くなってた。うん、まあ、そういう危険な年代が先にあったんですよ。
なるほど。はい。
そういう、あの、火山の冬がその連続して続いたっていう、その前段階がまずあった上で、
はい。
夏のない年、1816年がやってくるんですよ。
はい。
これがね、やっぱりきっかけがね、特大の火山噴火なんですよ。
はい。
噴火したところが、タンボラ火山っていうところが。
タンボラ火山？どこにあるんですか？
インドネシアなんですよ。
はぁ、あ、はぁ、
あ。またかって感じだけど。
そうですね。
あの、インドネシアって、その言うたら、最初の方にも紹介したけど、いわゆるプレートとプレートの、その、ぶつかり合ってるようなところに境目にあるから、
はいはい。
あの、火山がすごいたくさんあるんですよ。
はいはい。
で、インドネシアのスンバワ島っていうところにあるんですけど、
はい。
これ地図で探してもらうと、その、まず最初に、インドネシアの中心のジャワ島っていうのを探してみてくださいね。
え？ジャワ島が先ですか？
ジャワ島、まず、見つける方法としては、まあ、ジャワ島が分かりやすいかな。
はい、うん、ジャワ島です。
そう、ジャカルタっていうね、あの、首都がある島、ね。
はい、はい。ジャワ島を飛べました。
で、そっから右にその島伝いに辿っていくと、
はい。
あの、バリ島、ロンボク島っていうのがあって、
はい、はい、あった。
その、そう、右の、そうそうそう、あるんですよ。
はい。あ、あった、タンボラ山。
そうそう。スンバワ島の北側にタンボラ山っていうのがね。
はい、はい、ね、ありました。まあ、
タンボラ山の現在の形なんだけど、
はい。
頂上がなくてね、鍋のような形。まあ、あの、カルデラになってるんですよ。うん、
かなりぽっかり空いてますね。
そうなんだよ。これがね、噴火の凄まじさはね、物語るようなね、形してんの。
はい。
このね、タンボラはね、もともと、3900メーターの高さあったんですよ。
富士山よりとか。
ところがね、はい、これ山頂が噴火で吹き飛んで、
はい。
あの、今、標高2851メーターに下がったんですよ。
1000メートル以上も。
そう、1000メーター以上なくなったんですよ。
はい。
空気中に消えたんですよ。
ひえー。
なので、
はい、
噴火で噴出した物質の量は、
はい、
約1700億と、もうわかんない、これね。火山爆発指数 VEI で言いますと、
はい、
これは7に相当します。
前回のの1個下ですね。
前回の鳥羽は8。
はい、
で、ちょっと前回の比較の対象に出したあのフィリピンのピナトゥボ火山は、
はい、
6だったので、そのタンボラはその10倍の規模になってます。
は
ぁ。ここ500年ではもう最大級の噴火って言われてるんだよね。
はい。はい。
なので、ものすごい量の、まあ、火山物質噴出したんで、
はい、
火山灰がもう半径1000キロに降り積もるんですよ。
1000キロって言われたらかなり飛んでますね。
かなり飛んでるっすよ。
うん、
まあ、例えばですね、タンボラから500キロ離れたマドゥラ島ってあるんだけど、
はい、
火山灰のせいで、あの、3日間真っ暗になったっていう証言があったりするの。
へー。
あとは、タンボラの近くを通ってたそのオランダの軍艦は、
はい、
あの空が真っ暗になって、
はい、
あの昼になっても空が暗くて、
はい、
空気中に細かい灰が充満してたっていう証言もある。
へー。だって半径1000キロだったら、
うん、
オーストラリアに届いちゃいますよ。
届く、あ、届くね。これは届くわ。やばいな。
へ
ー。で、
そっか。
人命もやっぱりものすごい失われてしまうわけだね。
そうですね。
うん。タンボラがあるそのスンバー島では、
まあ、はい、
人口が1万2000人いたんだけど、
はい、
生き残ったのがなんと、たった26名。
よく生き残った。
どうやって生き残ったんだろうって感じ。
本当ですね。
うん。
はい。
で、だって、タンボラのふもとにある村ってもうなんか、3メーターぐらいの火山灰が一気に追いかぶさってさ、
はい、
そう、一瞬で飲み込まれちゃったくらいなの。だからさ。
はい。
よく生き残ったよねって思う。
本当ですよね。どこにいたんでしょう。ね、
相当ラッキーだよ。
はい。
その、スンバー島の左隣のロンボク島ってあるけど、
はい。
ここでも、4万4000人が亡くなって、
へ
ー。で、さらにその左隣のバリ島も壊滅してしまうんですよ。
へ
ー。で、その後、インドネシア周辺で、火砕流と津波で1万人。
あ、
で、あと大飢饉と疫病で8万2000人が犠牲になったらしいんです。
はい。
直接的な被害だけでもこんなにやばい。
で、その上で飢饉とかが起きちゃうんですよね。
うん。飢饉だけじゃなくて、その、なんせワールドワイドな影響っていうのがあるんだよね。
はい、はい。
インドネシアだけじゃなくてね。
はい。
さあ、夏の都内都市の影響がね、各地で起こったんですけど、
はい。
まず、アメリカ大陸に行きましょう。
はい。
ね、アメリカではその、夏が来ない年どころじゃないんですよ、これ。
え？
あの、凍死するほど寒い夏って言われるぐらいだった
んですよ。
やばいよ、だって、1816年のその夏ってその、平年よりも4度も気温が低かった、だって。
はい、はい、はい。
ちなみにその、アメリカ北東部の遥かな夏にかけての平均気温はだいたい20度から25度になってて、
はい。
気温が5度とかを下回るっていうのは本当稀ではあるんだけど、
はい。
まあそれよりも全然寒かったらしい。
へ
ー。そのタンボラの噴火からその2ヶ月後の6月になると、
はい。
まあ北アメリカはものすごい寒波が襲い出すの。
はい。
まあ霜が降りたりとか、その雪が降ったりとかね。
夏に。
夏ですよ。6月ですよ。
はい。はい。
で、そのアメリカのまあ北東部にあるニューイングランドっていう地域があるんだけど、
はい。
そこでは、もう吹雪になったりとか。
へー。
あとは、カナダのケベックでは、30センチ雪が積もることがあったりとかね。
6月に。
6月です。
へー。それはすごい。
まだまだ続くよ。
え？
ね、7月、8月に、あの、これまた北東部の、アメリカ北東部の、ペンシルベニア州では、川とか湖が凍りつくんですよ。
え、7月、8月
?7 月、8月です、これ。マジかよって思うけど。
はい。
その夏のない年の影響って、もうその翌年ももっとすごくてですね。
はい。
で、1817年の冬になるとね。
はい。
アメリカ北東部の気温が、マイナス32度まで低下するの。
まあ、ニューヨークって割と寒いところではありますけど。
うん、寒いよね。うん、
はい。
ニューヨーク、これ、 1月の平均気温だ調べたらこれ、最高が3度、最低がマイナス3度って出てきたんだけど。
はい、はい。
まあ、大体秋田とか札幌と同じぐらいだもんね、これ。
そうですね、それぐらいですね。
うん。それが、ねえ、シベリアぐらいだもん。
大寒波ですね。
そう、大寒波のせいで、そのニューヨーク湾が凍結してしまって、
はい。
馬沿いで渡ることができたらしい。
すごい。
やばいよね。
こんなになっちゃうんですね。
全くね、影響が大きすぎる。
うん、はい。
まあ、いろんな人がね、まあ、夏のない年のことを日記に残してるんだけど、
はい。
これいくつか読んでみたらね、
はい。
6月10日、外に干した洗濯物が凍ってた。7月4日なのに、まだ冬物の暑い服を着てたとかね。
あ、
この1800年代って大体、アメリカって西部開拓ブームっていうのが起こるんですよ。
はい。
うん。まあ、アメリカってさ、東の方から国ができていくんだけど、
はい。
そこからどんどん西の方に広がっていくっていうのが、
はい。
あったんですよね。
ええ。
どうやらその西部開拓っていうのきっかけが、
はい。
そのアメリカの東部の寒さを逃れて、その暖かい西部に行くために起こったって言われてるんだけど、
ほ
ー。本当かな、これ。
ほー。ね
え。いろんな説がございます。
そうですね。
うん、
まあね、西の方に行けば砂漠とかもありますしね。
そうだね。夜とかむっちゃ寒いだろうし。
はい。
なんかむしろ行きにくいと思うんだけど、どう
なの？ああ、そっかそっか。はい。
じゃあね。
はい。
ヨーロッパもやばいことになってますよ。
はい。
夏のない年のヨーロッパはね。
はい。
ヨーロッパ最大の危機って言われてたんですよ。
はい。
まあこの時代はね、大体ナポレオンがその、全ヨーロッパを征服しようとして。うん、
はい。
そのあっちこっちで戦争してたから、
はい。
ヨーロッパはほんとね、どこどこにもね、疲れ切ってたの。
ええー。
そこにね、寒冷化がね、はい、直撃するの。
ああ。
まあ、5月から11月にかけてずっと冷たい雨が降り続けてさ。
はい。
もう8月に霜が降りてさ。
はい。
で、しかもあっちこっちでもう大洪水が起こってたの。
洪水まで？
洪水まで来るの。もうまあ異常気象だから。
はい。
で、もちろんね、農業はもう凶作だもんね。
そうでしたね、はい。
うん、だから、あっちこっちで暴動が発生したからさ。
はい。
それもあっても、ヨーロッパ全体でも20万人の死者が出たそうなの。
はい。
しかもね、この年にその、まあヨーロッパでそのコレラが流行して、
はい。
150万人が感染するの。で、そのうち6万5千人以上がコレラで死んじゃう。
戦争なんかやってる場合じゃないですね。
そうだよ、本当にもう。
はい。
戦争どころじゃないよ。うん。
うんうん、
もうそれどころかもなんか戦争で傷ついた人も来るようなその病院とかさ、はい、どこ行ってもさ、そのコレラ患者で満杯なんだもん。あとはね、
はい。
スイスは特にその暴動がひどくて、
はい。
政府が非常事態宣言を出すぐらいになったの。しかもね、その時やっぱり種を何度も撒いても作物は育たないし、
はい。
種何度も撒いても、とうとうその撒く種までなくなっちゃってさ、
はい、はい。
その家畜の餌が不足したから、その、まあ、豚が大量に殺されてしまって、
はい。
町から犬とか猫とか消えちゃって、食べるものがなくなったの。だから、夏のない年の、スイスの死亡率は、2倍になったの。
いやー、そうなんですね。
怖えよね。
本当ですね。
他はドイツだと、この夏のない年の不満の矛先がもうユダヤ人に向けられて、まあ、ドイツとか、オランダとか、デンマークとかで、反ユダヤ人暴動ってのが起こったりとか、
はあ。
あとは、アイルランドでは、自殺者が急増したりとか。
はいはい。
あと、子供殺しがあっちこっちで起こったりとか。ハンガリーとか、イタリアでは、なんと、赤い雪が降ったとかね。
赤い？
赤い雪が降ったの。
え？ 火山灰とかがですか？
そうそうそう。火山灰が混じった雪が、
はい。
降ってて。
はい、怖い。
怖いよね。赤い雪って怖えよね。血が降ってくるみたいな感じなの、
は
い。
ねえ、本当ですね。
怖すぎるよ。
へー。
まあ、そんな、ね、血に染まったヨーロッパですよ。あとは、アジアとか見てみると、その、中国。まあ、当時は秦なんだけど、
はい。
南部にある雲南省では、その、稲とか家畜とかに被害が出たりとか、
はいはい。
長江っていう大きな川があるんですけど、
はい。
洪水とかで、まあ、農業に壊滅的な被害が出たりとか、
はいはい。
西の方にある江西省とか安徽省だったらもう真夏に雪が降ったりとかね。
うんうん。
あとは、インド。まあ当時はイギリスの保護国にあったムガール帝国っていうのがあったんですけど、
はい、はいはい。
そこはもう季節風がちょっと遅れてやってきたせいで、その季節外れの激しい雨が来たりとか、あと、コレラが蔓延したりとかして。うん。
はい。
で、あと、日本なんだけど。
はい。
あんまり影響がなかったらしいんですよ。
ほう。若干遠いは遠いですもんね。
遠い。
だけど、ヨーロッパもか。
うん。まあ、ヨーロッパに比べたら近いのかどうかわからんけど。
はい。
でも、影響は少ないとはいえ、でも、全国的にちょっと、冷夏だったりとか。
はい。
あと、東北とか静岡では不作だったっていう記録があるんですよ。うんうんうん、
はい。
大飢饉とか起こってないらしいですよ。ど
う
やら。まあ、あとね、文化的な影響とかもあってさ。
はい。
例えば、なんか世界的に有名なキャラが、二人誕生するんですよ。
はぁ。キャラが？
キャラが。
はい。
この夏のない年にね。
はい。
イギリスにいるバイロンっていう詩人がいるんですよ。
はい。
多分教科書とかにも出てくるような人なんだけど。
うんうんうん。
イギリスのバイロンっていう詩人が、その、
はい、
ああ、もうイギリスはもうなんか陰鬱で嫌だなっていうことで、
はい、
スイスにあるそのレマン湖っていうところのほとりに別荘があって、
はい、
避難してたんですよ、
はいはい。
別荘でその友人を5人集めて、
はい、
今まで聞いたことのないような怪談話を書いてさ、来そうぜみたいな、なんか怪談大会やるの。
はいはい。
まあなんか暇、なんか知らんけど、
はい、
そこで生まれた話がね、
はい、
メアリー・シェリーっていう人が創作したフランケンシュタインっていう話なの。
おお、
知ってるキャラ出てきたね。
出てきましたね、あらまあ。
うん、バイオンよう知らんけど、フランケンな、なんとなくっていう。
おお、はいはい。
で、あと、バイオンの主治医で、ジョン・ポリドリっていう人がいるんだけど、この人がね、
はい、はい、
吸血鬼っていう話を書いたの。
へえ。ドラキュラさん？
ドラキュラさんのよ。そうそうそう。ヴァンパイアってタイトルだったかな。
ああ、ヴァンパイア。はい。
まさか、夏のナイト時がきっかけでさ。今もずっとね、語り継がれるキャラが生まれるなんてさ。
へぇ
ー。もう予想つかないもんね。
そういう暗い時代だったんでしょうね、物理的に。
ねえ、ほんと。なんだっけ、フランケンシュタインといえば、その、FGO のキャラにもなってるけどさ。
いますね。はい。
いますよ、そう。ね、僕ん家によく遊びに来るさ、その弟の友達がいてさ。
はい。
その弟の友達がさ、なんかよくイラスト描いて、そのピクシブとかに投稿してんの。
はい、ああ、すごいですね。
で、その人がさ、その FGO に登場するフランケンシュタイン、フランちゃんの絵を、
はい。
すっごいたくさん描いてんの。
へ
え。だから夏のない年がなかったら、もうそのフランちゃんの絵を見られないわけよ、本当に。弟の友達の萌え感覚っていうのはもう閉ざされんのよ。そう。
おかげでね。
そうですよ。
へ
え、ね。弟の友達にとっては夏なんですよ、今は。
なるほど。
あとね。
はい。
ドイツで自転車の原型が発明されたの。
はい。
物の運搬ってさ、馬車とかでやってたんだけど、
はい。
でも不作のせいでその馬の餌が手に入らないから、その馬が死んじゃって馬がいないの。
ああ、はい。
だからその馬に代わる運搬方法を発明しなきゃいけなかったのよ。
それで自転車。
そう、自転車なんだけど、
はい。
カール・フォン・ドライスさんっていう人が発明したそのドライジーネっていう自転車ができるんだけど、
はい。
これちょっと画像で見てほしい。
ドライジーネ。
ドライジーネ。
ドライス3つ？
そうだね、3つ、そうだね。 ドイツ語でドライヤーが3つだね。
はい。
ちょっとこれで検索してみよう。どうしたの？
三輪車っぽくはないですけど。
まあ、一応二輪自転車だわね。
そうですね。
うん。
そしてなんかペダルがないので走ってますね。
ペダルないし、サドルもないし。
はい。
自転車を股に挟んで、
うん、
足で地面蹴って進んでるみたいな感じで移動してるみたいなんだけどさ。
そんな感じですね。
ちなみにこれ、時速15キロだったらしいよ。
うん、うん。走るぐらいですね。
そうだね。走るぐらいだね、これ。でもこれちょっとさ、乗り心地は絶対悪そうだよね。
ねえ、ちょっとね、痛そうですね。
痛いと思う。もうなんかちょっと、股間がちょっと偉いことになってると思う。でも、一応これ、なんか駅馬車よりは一応ちょっと早かったらしいよ。
へぇー。
この自転車でなんかその物を運搬しようとはとても思わない。
まあ、まあね、引っ張って走るよりは楽でしょうけどね。
うん。
いやいや、物事こうやって進化していくんですよ。
そうだよ。
うん。うん、
あとね、このドライジーネってこのなんか、大阪の堺にある自転車博物館っていうのがあるんだけど。
はい。
展示されて、見たことあるの。
へぇ
ー。なんだっけ、映像かなんかでその、貴族みたいな人が、その、この、ドライジーネってにまたがって、その、足でさ、このヨーロッパの街の中を、はい、漕いでるって映像が確かね、なんか流れてたんよ。ちょっとおもろかった。
へぇー。
あとはね、
はい、
化学肥料が開発されるんだよね。
ほうほうほうほう。
で、これを開発したのが、またドイツの科学者で、リービヒっていう人なんだけど、
はい。
名前聞いたことある人いるかな？
リービヒ？
うん、リービヒ。高校とかで理系選択した人だったら聞いたことあるなっていう人いると思うんですよ。なんか、なんだっけ、リービヒ試験管だったかな。
へぇ
ー。なんかそういう実験器具かなんか、なんかあるんですよ。
はい。
そのリービヒさんはその子供の頃にその夏のない年でその飢餓を経験したんで、
はい。
まあ、そのきっかけでその化学肥料を作ることになったんですよ。
へぇー。リービヒ冷却器？
あ、そうそうそうそう、冷却器。
はいはいはい。
とかね、そうそう。
へ
ぇー。あとはね、
はい。
新興宗教ができるきっかけなんですけど、
はい。
末日聖徒イエス・キリスト教会って聞いたことあります？
いえ。
日本では、ね、
末日？はい。
モルモン教って名前で知ってる人多いと思うんですよ。
あ、それは聞いたことがあります。
よく、その、自転車に乗っててさ、
はい。
ヘルメット被ってる、その二人組の若い白人の男性とかに声かけられてさ、
はい。
聖書に興味ありますか？とかさ、
はい。
言われることってあります？
いやー、うちは田舎なんでそういう人もいないですけど。
あ、そうですか。
はい。
一時期ね、なんか僕大学生の頃とかよく見たんですよ、ああいうの。
へ
ぇー。あれ、大抵モルモン教なんですよ。
そうなんですね。自転車でいらっしゃるんですか？
そうそう、自転車でそういう布教活動やってんの。
へぇー。
まあ、モルモン教ってよく何って言ったら、いわゆるキリスト教系の新興宗教なんだけど、
はい。
とにかく戒律が厳しくてさ。
はいはいはい。
まあ、例えばその、夫婦以外のセックスは罪ですとかさ。
うんうん、
結婚するまではセックスしちゃいけませんとかさ。
はい。
あとは、ポルノとか、
はい、
オナニーとかも罪ですとかさ、言ってたり。
はい。はい、
あと、アルコールとかコーヒーはやめなさい、みたいなさ。
ほーん。
なんかそういう厳しい戒律あるんですよ。
はい、はい。
でも、一夫多妻は認めます、みたいな。
なんで？変な声出ちゃった。
なんでってよ。
へー。
で、設立者がジョセフ・スミス・ジュニアさんっていう人なんだけど、
はい。
この人がまあ言ったら、もともとアメリカの北東部にバーモント州っていうところがあって、そこに住んでたんだけど、
はい。
やっぱり夏のない年で不作があって、
うん、
ニューヨーク州に移住せざるを得なくなったんですよ。
はい、はい。
15歳の時に、その、ジョセフの前に、その、神様が現れて、
はい。
確か夢の中で神様が、立ったみたいな感じだったかな、
うん、はいはいはい。
で、なんかその時にそのモルモンっていう天使が現れて、
はい。
その天使が石板をその、はい。ジョセフに託すんですよ。
はい。
そこになんか教えが書いてあって、
はい。
その石板に書いてあった教えをもとにその、 モルモン書っていう経典を書くんですよ。
はいはい。
モルモン教の中ではそう言ったら、新約聖書、旧約聖書に並ぶような大事な経典って言われてんだけど、
はい。
そのモルモン書っていうのを書いて、その、モルモン教の布教を始めたって言われてるんですよ。
はい。
まあ、そんなね、なんか、文化的な影響っていうのがいろんなところに出たの。夏のない年は。
へー。まあ、ね、環境がいろんな人を作りますからね。
うん。そうだね。いろんな人を作るというか、うん、まあ、いろんな発明も作るからね。
そうですね。
そう。現にね、あの今、うん、あの新型コロナウイルスで、その、ね、いろんな発明ができたりとかはしてたりとかするからね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
うん。
いや、今年すっごい暑いじゃないですか。
暑いよね。
39度とか40度とか。
やばいやばいやばい。
ねえ。だから、うん、で、ちょっとぐらい、ねえ、気温が下がってくれればちょうどいいのにって、うん、最初は思ってたんですけど、
うん。
うん。ここまでになってしまうと、そうも言っていられないなって、思ってしまいましたね、うん。
気温が下がっただけでも、まあ農作物とかに影響が出るからね。
そうですね。
やっぱ夏は、まあまあ、多少暑いけど、今、
はい、
近年は暑すぎやけど、
はい、
まあ、夏ですから。
うん、
あの、秋を楽しみにして、ちょっと待っててね。
そうですね。はいはい。
思います。
熱中症にだけは本当に気をつけて。
そうそうそうそう。
はい。
夏が苦手な方はもうクーラーのある部屋で、はい、あの快適に過ごしてくださいねと。
そうそうそうそう。
決して間違っても、ペダルもサドルもないチャリに乗って、足でなんかつこいで何十キロも走って、あの熱中症にならない。股間も痛いので。
せめて。
えらいこと。
あの、サドルのある自転車に乗ってください。
そうしよう。ね。
はい。はい。
お知らせいきたいと思います。
はい。
お便りとハッシュタグの宛先ですね。
はい。
茶屋さん、紹介お願いします。
はい。お口の声では、皆さんからのお便りを募集しています。メールアドレスは、お口ボイス @gmail.com。okuchivoice@gmail.com です、
うん。
ツイッターのハッシュタグもあります。シャープにお口の声です。記号のシャープにお口は漢字、のはひらがな、声は漢字です、
うん。
ハッシュタグに感想や質問、いろんな雑多なつぶやきをしてみてください。皆さんとコミュニケーションを取りたいと思っています。番組の中でも読んでいきたいと思いますので、皆さん気軽に送ってください。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。それと、お口の声は、YouTube 版とノート版を開設しました。YouTube は、チャンネルを、ノートは、マガジンを探していただきまして、それぞれ登録してくださったら嬉しいなと思います。こちらもよろしくお願いします。ということでね。
はい。
夏は乗り切りましょう。ということで。
はい。
また次回。はい。
はい、
お相手は、宮川ステータのことステート。
ちはやでした。
じゃあ、そういうことで皆さんありがとうございました。さよなら。
さよなら。